瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。皆さんは危険物安全週間ご存知でしょうか。今日は危険物安全週間について消防本部の日向さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。まずはじめに、危険物というのはどういったものになるんでしょうか。
はい、危険物とは私たちの身近なものでいうと、ガソリンや灯油はもちろんですが、マニキュア、アロマオイルも火災発生拡大の危険性が大きく、消防法上の危険物に該当するものもあります。
私たちがよく使うものの中にも危険物があるということなんですね。ではこの危険物安全週間というのはどういったものですか。
はい、毎年6月第2週の1週間全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上や啓発を推進することで、各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的としております。というと堅苦しく聞こえてしまうんですが、はい、要するに危険物を安全に取り扱い、しっかりと管理するという意識を事業所や市民の方々に持ってもらうことを目的としています。はい、令和8年度の推進標語は、つかみ取れ目指す無事故の頂をで、モデルはスポーツクライマーの安楽宙斗さんとなっております。
世界王者ですよね。はい、つかみ取れ目指す無事故の頂を、これもかっこいいですね。
はい、
で今年のこの危険物安全週間の期間というのはいつになるんでしょうか。
はい、今年は6月7日日曜日から13日土曜日までの1週間です。
はい、でこの期間なんかやったりもするんですか。
はい、危険物などの関係事業所に対しては、危険物を安全に管理し保管する体制の確立や定期点検の実施促進を図ります。また市民の方々に対しては、身近な危険物を安全に管理していただくよう知識の普及啓発を図るために、ポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やラジオなどの広報媒体を通じて関連情報をお知らせします。
はい、危険物っていうと、先ほどガソリンというね、あのワードも出てきましたけども、およそ7年前になりますでしょうか、京都でガソリンを使った痛ましい火災もありましたよね。
はい、そうですね。令和元年7月18日に京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、免許証の提示などの本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が義務付けられるようになりました。
はい、
しかしこの火災の後にも大阪の雑居ビルでガソリンを用いた放火殺人事件が発生してしまいました。
はい、
こういった火災を少しでも減らすためにも、ガソリンスタンドなどの販売店の皆様にはご理解とご協力をお願いしたいと思います。
うん、はい、そうなんですね。ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。市民の方々に向けた危険物に関するお話ということをもう少し聞かせてもらってもいいですか。
はい、私たちの身近にも危険物はたくさんあるんです。本市では家庭などにおける危険物による事故を防止することも目的としています。例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないですが、引火しやすいガスが使用されているものもあります。また除菌で使用するアルコールなども危険物に含まれる場合があります。
そういう、 もう本当に身近なものにもあるということなんですね。
はい、
でもいざ危険物って言われると、なんかこうね、ちょっと怖いようにも思ってしまうんですけども、その辺どうですかね。
はい、確かに危険物は危険なものですが、私たちの生活のいろいろな場面で使用されていて非常に便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要だと考えています。
はい、わかりました。もう正しい取り扱い、これ非常に大切ですよね。瀬戸市では何かこう危険物が原因による火災というのは発生してますか。
はい、過去にバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れて、そこに火のついた段ボールを投げ込んだため、気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
はい、これ直接危険物に触れていなくても火傷をしてしまったということですか。
そうなんです、うん、危険物にはガソリンやエタノールなど引火性液体と呼ばれるものがあり、多くが常温でも気化してしまいます。たとえ危険物から離れていたとしても、静電気などの火種があればすぐに引火して大きな炎となってしまいます、
うん、はい。じゃあガソリンスタンドにこの静電気除去パッドってなりますよね、はい、あれはこう気化したガソリンに引火しないとためっていうことなんですね、はい、他にもこう身近な危険物ってありますか。
はい、例えばヘアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身は危険物ではないんですが、うん、LP ガスを主成分としていますので非常に危険です、うん、火器の近くでスプレー缶に穴を開けていて漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事案が全国各地で発生しているんです。
そんな身近なスプレー缶も、まあ、非常に危険ということですね、まあ、そういったものを使うときにはこうどのようなことに注意すればいいですか、私たちは。
はい、身近なヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬も LP ガスが使用されているため、火の近くでは絶対に使用しないでください。はい、またスプレー缶を廃棄する場合は穴を開ける必要はありませんが、必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切って、お住まいの自治体で指定された方法で処分してください、
はい、必ず中身を出し切ってからお住まいの自治体で指定された方法で捨てるようにということですね、はいはい、その他にもこう注意することありますでしょうか。
はい、これはあまり認知されていないのですが、うん、天かすやサラダ油を拭き取ったキッチンペーパーなどが自然発火し火災が発生することがあるんです。
火を近づけたりはしていないのに、その油が自然発火ということですか。
はい、そうなんです。これは天かすやキッチンペーパーに染み込んだ油分が空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生し、その熱が蓄積されることにより発火するというものです。
天かすやキッチンペーパーが自然発火してしまう可能性があるというのはちょっと驚きですね。これからまた暑くなりますしね、はいはい、どうすればそういった火災というのは防ぐことができますか。
はい、皆さん天かすを捨てるときは熱を発散させてから十分に水をかけ冷ましてから捨ててくださいね、あとは大量の揚げかすや油が染み込んだ紙、布などを一箇所に集めないようにしましょう。
はい、なるほど、まあ、正しい処分方法で処分をすればそういった火災は心配もなくなりますということですね、
はい、
この危険物安全週間、危険物を取り扱う事業所だけではなく私たちにとってもさまざまなことを見直すいい機会になるということもよく分かりました。最後になりますけども何かありましたらお願いいたします。
はい、アルコールを使った消毒というものが広く普及し日常でもよく目にすることになりました。この消毒用の高濃度アルコール、濃度が 60% 以上の製品は消防法で定める危険物にあたります、うん、消毒用アルコールは蒸発しやすく引火する恐れがあるため火器の近くで使うのは大変危険です、はい、詰め替えをするときは蒸気が滞留する可能性があるため換気ができる場所で行ってください、はい、また最近はキャンプを楽しむ人が増えており、うん、バーベキューをする方が増えていますよね。
確かにまたね季節も良くなってきましたし、大きな公園などでテントを張ってアウトドアを楽しんでいる方も見かけますもんね。
はい、キャンプやバーベキューで欠かせないものとして着火剤があります、はい、ゼリー状の着火剤はメチルアルコールが主成分のものが多く、うん、蒸発引火しやすいので着火剤の蓋を開けたまま放置したり火器の近くに置かないようにしましょう、はい、明るい屋外では炎が見えにくくまだ燃えていないと勘違いしがちです、うんうん、燃えているところに着火剤を継ぎ足すと炎が大きくなったり飛び散ったりして衣服に燃え移る可能性がありますので絶対に継ぎ足さないようにしてください、
はい、
また万が一のために水を汲んだバケツなどを必ず用意しましょう。
今日のお話を聞いて危険物は私たちの身近にあるということがよく分かりました。そして正しく安全に使うということを心がけなければいけませんよね。もう稲田さん今日貴重な情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は危険物安全週間につきまして、消防本部の日向さんにお話をしていただきました。日向さんありがとうございました。
ありがとうございました。